今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の13章31節から35節までです。ルカによる福音書の13章31節から35節、はじめに31節をお読みいたします。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、今日もあなたの御言葉が私たちのうちに入ってきますように。イエス様、あなたは御言葉そのものであられるお方、今我らを通してあなたが栄光をお受け取りになってください。あなたの栄光がこの場所に満ち満ち溢れますように。今主よ、しもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。あなたのその豊かな命が増え広がって今このところを覆ってくださいますように。御霊が私たちを支配してくださいますように。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様がこのエルサレムに向かって、すなわち十字架につけられるということをね、このことを目指してイエス様は顔を真正面にこのエルサレムへと向けて、その足を進めておりますけれども、そのちょうどこの時に、何人かのパリサイ人が、ね、イエス様に、ヘロデがあなたを殺そうと思っていますということを、ね、警告するんですね。でそれでここから出て他のところに、ね、行きなさい、というふうに言うんですけれども、イエス様がそれに対してお答えになるのは、32節からのところです。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し病人を治し三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。アーメン。イエス様はこのヘロデに対して、ね、あの狐に、ね、狐呼ばわりしました。ヘロデは、ね、本当に尊いものを、ね、ぶち壊しにするそういう性質がありますね。あのバプテスマのヨハネ、彼から、ね、戒めを受けた、ね、あの同じ兄弟の妻をめとるのはそれは、ね、罪であるということをはっきりと、ね、バプテスマのヨハネから指摘されたら、その声を、ね、喜びはするんですけども、しかしその、ね、妻、のその、陰謀によってバプテスマのヨハネは捕らえられた。それに対しても、ね、このヘロデは何も言わない。でそれで、ある時このサロメという、ね、その娘が、ある踊りを踊った。そしたらその踊りがあまりにもこのヘロデを喜ばせたので、ヘロデは、ね、その娘に対して、ね、もう国の半分でもあなたにくれてやろう、ね、大盤振る舞いをするんですけども、したら、ね、そのサロメは、ね、じゃあバプテス様のヨハネの首をくださいって言って、でそれで、ね、ヘロデ、それを好まなかったんですけど、しかしみんなの前で言ってしまった手前、このバプテスマのヨハネの首を差し出すんですね。バプテスマのヨハネ、それはイエス様からもう女の中で生まれたものの中では最も偉大な人物だ、そういうふうに称されて、そしてイエス・キリストの訪れを、ね、整える、もう本当に預言によって生まれて、そして預言通りの生活をして多くの人々を悔い改めのバプテスマと導いたあの偉大なヨハネを、このヨハネは、ね、高々の、 ね、そんな一女のその踊りのお礼によって、ね、殺されてしまう。そらしたのはヘロデでした。ね、キツネ。画家賞においては、ね、本当に尊い、ね、ブドウの花が咲き誇っている坂にキツネがやってきて、それを台無しにして、そういうふうに、尊いものをもういともあっさりと簡単に台無しにする、ね、そういう性質をこの、ね、ヘロデは持っております。ね、ヘロデ、さらにイエス様の十字架の場面によっても、ね、まずポンテオピラトのもとに連れて行かれるんですが、しかしその次にヘロデのところにたらい回しにされるんですが、ヘロデはこのイエス様を見て喜ぶんですけども、ね、あれをしてみろ、これをしてみろ、ね、あのことはどうなのか、いろいろ聞くんですけども、イエス様から、ね、もう全くもって無視されて、で、それで、ね、ヘロデ、きっとこのイエスというもの、なんか噂ではいろいろなことをするそうだが、しかし何もできないじゃないか、何も言えないじゃないかということで、派手な着物を着て、ね、送り返すんですね。もうそんなヘロデがこのイエス様のことを、ね、殺そうと思っている。それをイエス様は聞くんです。しかしイエス様がこのエルサレム以外のところで殺されるということは、それはありえないってイエス様はっきりとおっしゃいます。ヘロデはこのバプテスマのヨハネという尊い命を奪い、さらに、ね、悪に悪を積み重ねている、ね、そういう状態ではあるんですけども、しかしこの、ね、ヘロデ、イエス様からも、言われてしまうんですね。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、3日目に全うされます、ね、ヘロデは本当に意地汚いことをしてはいるんですが、しかしイエス様は尊いことを、ね、今日と明日と、ね、し続けて、そして、ね、3日目に全うされるということを言います。そして、ね、なおかつイエス様は今日も明日も次の日も進んでいかなければならない、ね、どこに、ね、十字架を目的として進んでいかなくてはなりません。イエス様は尊いことをあくまでなされます、ね、ヘロデはもう本当に狐のようにもう卑しいこと、もうどうにもならないこと、それをし続けていくんですが、しかしそれに対してイエス様は病人を治し、悪霊を追い出し、そういう尊いことを、ね、人を助けていく。そしてついにはこのエルサレムにおいて人々の身代わりとなって、ね、殺されるということを、ね、これをイエス様はするんですね。それに向かっていくんですけど、しかしイエス様はここで言われるのは、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえない、言います。もう十字架のことを、イエス様ははっきりと連想し、そして実際に預言者たちもこのエルサレムにおいて、ね、メシアであられるお方が苦しみを受けて、ね、十字架につけられる預言しておりました、ね、その預言が成就するから、だからヘロデのその、ね、このエルサレム以外のところで殺そうというその企みは全くもって起こらない。もうそのことをはっきりとここで告げておられます。そして、ね、このエルサレムにおいてご自身が、ね、死ぬということ、ね、これをイエス様がおっしゃったその時にイエス様は本当に悲しみにあふれるんですね。34節、あーエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった。で、イエス様は本当にエルサレム、エルサレムと、ね、繰り返してもう本当にあーという言葉を持ってこのエルサレムについて嘆かれました。なぜ？イエス様はもうずっとこのエルサレムを見続けて守り続けて、そしてこの歴史代々このエルサレムの王となっておられたんですね。このイスラエルの人々が認知するとしないとに限らず、ずっと歴史の中においてイエス様はこのエルサレムを見続けておられて、そして本当にこのエルサレムが本当にイエス様によって贖われるということをイエス様はそれを望んでいました。幾度も預言者たちを使わしましたけれども、それを、ね、このエルサレムの人々代々預言者が使わされてはそれを殺し、それを無視し、それをバカにして、ね、来ました。 この預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、この殺しという動詞、また石打ちという動詞、これみんな2つとも現在形能動態のギリシャ語が使われてますので、もう預言者たちを好き好んで殺し続け、そしてさらに、自分に使わされた人たちを好き好んで石で打ち続けるものがエルサレムだ、そういうふうに言ってるんですね。昔からずっと、今もこうしてイエス様をいよいよこのエルサレムの中において、石で殺し、そのことをしようとしている都、イエス様は本当にこのことを嘆いています。35節で、皆さん、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません、ですからこのエルサレムはイエス・キリストというお方、この誠の王の王であられるお方が、入ってくるのを、それを、見るまで、そして実際に好き好んでイエス様をお迎えするまでは、決して、このような、ことは、祝福は起こらない。むしろ家は荒れ果てたまま残される、イエス様を予言されました。事実、このイエス様の十字架の、直後、AD70 年に、いわゆるユダヤ戦争において、このエルサレムは破壊されて、神殿も破壊されて、でそれで家が荒れ果てたまま残され、そしてそこに今もうムスリムがですね、その神殿のあった場所に、もうモスクを建てて、ドームを建てて、でそれで今に至って、もう今2017年ですけども、今現在もこのエルサレムの神殿のあるべきところには異邦人のモスクが建てられている、そういう荒れ果てた状態、それが今なお続いている状態です。でこのエルサレム、イエス様は歴史上ずっとこのエルサレムを見守ってこられた、ですけども、このエルサレム、じゃあ聖書の中で一番最初に登場するのは一体どこなのか、皆さんご存知でしょうか。エルサレムが聖書の中で一番最初に登場するのは、どういう場面なのか、ダビデの時代に確かにエルサレムは、偉大な王の都として、ダビデが入って、そしてそこを、このエルサレムを、ダビデの町と定めましたけども、その前にもエルサレム出てきます。ヨシアキの時代とか、エブス人がそのエルサレムを占拠していた、ありますね。けれどもですね、このエルサレムが出てくるのは、もっともっと前からなんですね。どのくらい前かというと、アブラハムの時代なんです。アブラハムの時代にエルサレム出てきたっけって、実はですね、エルサレムという名前ではなく、サレムという名前で出てきます。サレム、平和の、意味、シャロームの、言葉が、変形したのがシャレムなんですけども、創世記の14章の18節、ここがこのエルサレムが聖書で一番最初に出てきた、ところですけれども、創世記の14章の18節、またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた、彼は意図高き神の祭司であった、シャレムの王メルキゼデク、このシャレム、これがエルサレムの原型の名前です。そしてこのアブラハムの時代のこのエルサレム、すなわちシャレム、そこの王はメルキゼデクでした。メルキゼデクはイエス様ですね。ヘブル書に書いてあります。メルキゼデクはイエス様である。創世記の14章の18節ですね。このシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってこのアブラハムを出迎えた、書いてあります。でこの、シャレムの王メルキゼデクがもともとはこの、エルサレムの王でした。しかしいつしかですね、このエルサレム、その後の時代、エブス人が占拠するようになってしまうんですね。いつからかは分かりません。エブス、それは、踏み潰すもの、という意味ですけど、エブスですから、もともとはこの、シャレム、平和、シャロームの町、そして 義の王メルキゼデク、イエス様が支配する、その都がこのエルサレム、平和の都だったんですけども、しかしそれがいつしか足で踏みにじる者どもによって不当に占拠されてしまって、そしてこのカナン人の、エブス人が、そこを踏みにじるようになってしまった。このエルサレムの成り立ちはですね、誠に私たち人間の成り立ちとよく似てるんですね。もともと人間、私たちは神様にあって平和に、平和なものとして作られて、そして神様と共に、義の王イエス様に支配されながら歩んでいくべきものだったんですけど、しかし、悪魔サタンが入り込んでしまったんですね。悪魔サタンによって不当に占拠されて、人間は、踏みにじられて台無しにされてしまった。それで今私たちの中に本当に不当なものが占拠しているような、そういう状態、それが人間の生まれながらの成り立ちではあったんですけど、しかしそこに、イエス様が入り込んできてくださるならば、イエス様の統治を受けるなら、それは本当に正しい都として、正当に本来あるべき姿として、正しい王に正しく統治される正しい状態に戻ることができるんですね。この、エブス人が占拠したこのエルサレム、そこを再び取り返したのがあのダビデでしたね。ダビデ、もうイエス・キリストの雛形です。ダビデはこのエブス人が、占拠していた、その不当にこの平和の都を不当に、切り倒す者、足で踏みにじる者に占拠されていたところを、ダビデがそこを奪い返して、そこを、ダビデの町にしてくれました。それ以降、ダビデの町とそのエルサレムは呼ばれて、神の民が、そこに住まうところ、そして、平和な義の王ダビデ、正しい王ダビデによって統治されていくべきところだったんですけども、しかしエルサレム、その、ダビデの後に再び、もう不当な王たちが占拠をするようになって、でそれで、不当なことが、入り込んでしまって、歴代史の公開説教を朝しているんですけども、本当にもうマナセの時代においては不当な血がたくさん流されて、もう神様がこのエルサレムの都を滅ぼす直前まで来てる、お昼のエレミア書でも、見ましたね。エレミアの時代においては、ちょうどヨシア王が死んだ、その直後、もうその後は正しい王が、現れない、そういう時代になってしまった。エルサレムが再び不当な、ものに占拠されて、そういう時代が長らく続いて、そしていよいよこのイエス様の時代に入るんですけども、このイエス様の時代においても、本当にこのエルサレムの中においてイエス様は嘆かれました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ者。本当にイエス様は、あのアブラハムの時代の時からも、もうずっとこの、義の王としてこのエルサレムを本来統治して、ですから本当の王の王だったんです。イエス様がこのエルサレムの、もともとのエルサレムの王はイエス様だったんですけども、しかしそこを何度、不当なものの侵入を許して、不当なものの不当な支配に、溺れてしまって、嫌な思いをしてきたか、そこででも時代時代においてイエス様は預言者たちを使わせて、立ち返るように、何度も何度も、預言者を使わせました、イザヤ、エレミア、本当にさらにエリアとか、いろいろな預言者たち、イスラエルの歴史の中で起こりました。みんな立ち返らせるために預言者たちは使わされたんですけど、しかし人々はこの預言者を煙たがって、それを、石で打ち殺す、そういう都がこのエルサレム。イエス様ですから、このエルサレム、これからイエス様はエルサレムで死ななくてはならない、だからイエス様は、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです、そこまで言ったんですね。もう本当にエルサレム、預言者を殺す町として、もうイエス様はそこまで言って、エルサレム、いくたびこの面取りが、雛を集めるように、そうです、本当にこのエルサレムを何度母親鳥が雛を集めて翼の下でかばって命を守って養おうとしたことか、主の御思いはそうなんです。 ヒナをかばう母鳥のような、本当に命を育みたい、命を守ってあげたい、ね、そういう思いがこのイエス様の思いだったんですが、しかしこの時代時代の指導者たちは預言者たちを、ね、石で打ち殺したり、ないがしろにしたり、ね、バカにしたり、ね、もうそういう状況なんですね。本当に幾時代このイエス様を悲しませ続けてきたことでしょうかね。それなのにね、イエス様のそのかばいたいというその思いね、それを本当に何度も何度も踏みにじってきてしまいました。そこで、ね、この35節、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される、ね、実際今の時代に至るまでずっと荒れ果てたまま、ね、残されてしまっております、ね、いつまでこの状態が続くのか、ね、祝福あれ主の皆によって来られる方にと、ね、あなた方の言う時が来るまで、ね、あなた方は決して私を見ることができません、ね、イエス様はおっしゃいました。でこの祝福あれ主の皆によって来られる方に、ね、この間白の手術の中において、ね、見ましたね、人々は白の枝を手に持ってホサナって叫びながら祝福あれ、ね、主の皆によって来られる方に、ね、それもともと詩編の118編のところなんですけども、まあ、これ、ね、仮予祭の時にこの詩編118編が宣言されるんですね。仮予祭の時に、ね、奉仕アンナ奉仕アンナって、この118編の25節がそれなんですけども、ちょっと118編の21節からお読みしていきたいと思います。21節から27節まで。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。アーメン。これが杉越さんの時に唱えられ、そしてあのイエス様が、ね、ロバに乗ってエルサレムに入場された時も、ね、これが、まあ、宣言されたんですけども、ここにおいて、ね、主こそが、ね、この人々の救いとなる。そしてこの主イエス様はなんと22節見ますと、家を建てる者たちの捨てた石なんですね。要するに捨てられる人々から捨てられるんですが、しかしこの人々に捨てられた石を石前の石とした人々は、ね、確固とした永遠を生きることができるけれども、この、ね、石前の石を、ね、それをないがしろにする者、ね、それは滅ぼされてしまう。あのイエス様をですから受け入れるならば、その人は永遠に生きることができるけれども、イエス様を受け入れない人は罪がそのまま残って、もう永遠の裁きに下ってしまう。イエス様は人が永遠の裁きに下ることを望んではおられません。だから幾度も集めようとしたんです。面取りが雛を集めるように、幾度もこのエルサレムを救おうとした。それで預言者たちを使わせたけれども、このエルサレムはそれを預言者たちを、ね、それを嫌がって、それを殺してしまったり、ね、石で投げてしまったり、本当にそういうことをするんですね。恐ろしいことです。このような、ね、ことを、これは、ね、まあ、ですから人々は、ある人々はイエス様を、ね、捨てる、ね、捨て石として捨てるんですけど、しかしある人々はこの石を石杖の石として、そして主の救いを得ることができるんです。この26節のところに、主の御名によって来る人に祝福があるように、まさしくこの言葉をイエス様に対して唱える人には、イエス様を 見ることができ、イエス様を発見して、そしてイエス様にある救いに入ることができる、永遠の命、ね、罪の許し、体のよみがえりを得ることができる。けれども、このイエス様に対して、これ言わない、ね、主の御名によって来る人に祝福があるようにという言葉をイエス様に対して言わない人々は、ね、罪が残って、ね、永遠の裁きにいたり、イエス様は悲しむんです。ああ、エルサレム、エルサレム。私は幾度あなたを集めようとしたことか。で、それで、ね、実際に、この、ね、星アンナ、星アンナ、ね、イエス様をホサナと言って迎えた人々は、イエス様を十字架にそのままつけてしまいました。ね、一週間と経たないうちに、本当にこのエルサレム、この都、十字架が、ね、建てられました。そして、ね、多くの、ね、人々はイエス様を捨ててしまいました。けれどもこのエルサレムの中に熱唱しながらイエス様を救いの岩として、ね、立てた人たちがおりました。そしてこの救いが異邦人へと広められていて、今、ね、ここにいる、ね、極東の、ね、この場所にいる皆さん一人一人もこのイエス様の福音、ね、伝えられて、今こうしてイエス様を救いの列に入っておりますね。この、ね、救いを一体どこに捨てるのか。この聖なる都エルサレム、かつては十字架につけました。けれども、ね、永遠のエルサレム、永遠の都エルサレム、それはやがて、ね、天上において現れます、ね、黙示録の21章、ね、ここを冒頭で宣言しました。黙示録の21章に新しいエルサレム、ね、登場します。黙示録21章の1節から4節、黙示録の21章の1節から4節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アーメン。ここにおいて新しいエルサレム、本来の姿を取り戻しました。なぜ？この栄光の王の王、主の主、まことのメルキゼデク、まことのダビデ、そしてこのエルサレムの王の王であられるほふられた子羊キリストを迎えたからです。でこの子羊キリストを都の中に迎える、するならばこの黙示録21章起こるんです。でこの神の幕屋が人と共にある、神ご自身が彼と共に住み、彼らがその民となる。彼の目の涙は永遠に拭われる。そしてもうこのエルサレムという都の中において、イエス・キリストという誠の王の王たるお方が正しく住め治めるということが常しえに続く。この、ね、誠の王であるイエス様をエルサレムの中にお迎えして、それをずっと永遠に留めた状態、これが本来あるべき姿なんです。創世記の初めからそうでした。メルキゼデクがこのサレムの王として君臨していた、その時平和な統治がなされていた。しかしそこにエブゾが入ってきて、ね、踏みにじって、けれどもダビデという王が再びそこを、ね、占拠し直して再び平和が訪れた。けれども再びこのエルサレムの人々が腐って、ね、不当な王たちがはびこらせ、ね、エルサレムを踏みにじった。でついにはイエス様を十字架につけたエルサレム、ね、しかしイエス様を十字架につけるではなく、イエス様を 王の王として迎えるエルサレム、それはこの黙示録の21章になるんです。とこしえの平和なエルサレム、誠の王の王イエス様をお迎えしたエルサレム、それが本来あるべき姿です。皆さんのうちには王がいるでしょうか。皆さんはイエス様をお迎えしてこのお方を王としているでしょうか。するならば皆さん一人一人がこの、ね、黙示録21章のエルサレムのように本当にあるべき姿になって、もはや、ね、涙も悲しみもなく、この義の王であるイエス様が、シャロームの王であるイエス様が常しえに統治してくださるんです。このイエス様をもはや嘆かすことがないようにしましょう。イエス様はああエルサレムエルサレムと言って嘆きました、ね、本当にこのエルサレム、自分を捨てて本来あるべき姿に戻ろうとせず、ただ、ね、自分たちの好き勝手をしたいエルサレム、十字架につけたエルサレム、そして破壊されてしまうエルサレム、それをイエス様は嘆きました。皆さんは破壊されるエルサレムでしょうか、それとも永遠に王の王たるお方をお迎えして永遠に生きるエルサレムでしょうか。アーメン。そうです、イエス様をお迎えしているならばそうですけれども、イエス様を不当に追い出すならばそうではないエルサレムになってしまいます。どうか皆さんはこの永遠の王イエス様をお迎えしながら、このお方を追い出すことなく、このお方に会って歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今しばし皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの御言葉、それを思い巡らしつつ、それぞれの祈りを祈る時をしばし持ちたいと思います。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元を出て天から下ってくるのを見た。私たちの王、私たちの主人、私たちの支配者イエス様、あなたをお迎えいたします。この永遠の門を大きく開いて、そしてあなたが入ってくることを大歓迎し、そしてあなたが常しえに我らの王となってくださること、それをこそ我らは望みます。イエス様、王の王であられるイエス様、義の門よ私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。永遠の門よ開けと本当に私たちも命じます。イエス様を入れるために、イエス様を歓迎するために、私たちというエルサレムの門は開いて、そしてそれ以外のあらゆる不当な悪霊や悪魔サタンや世の情報、それらに対しては扉を閉ざし、シャットアウトし、ただこの門はイエス様だけをお入れする門でありますように。主よ、あなたをお迎えしたエルサレムは、あの黙示録21章のような本当に美しく飾られた花嫁としてあなたをお迎えするものです。私たちも本当に花嫁としてあなたを大歓迎しつつお迎えし、そして常しえにあなたと共に一緒に住まうものでありますように、今日あなたがこのエルサレムについて解き明かしてくださり、そして本当にこのかつてのエルサレムはあなたは本当に嘆いて、ああエルサレムエルサレムとそこまで愛してくださったことを感謝します。私たちはあなたを不当に追い出すものではなく、あなたをお迎えするものとして、常しえにあなたと共なる歩みをなさせてください。あなたが今日これらのことを示してくださったことを、この恵みを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。